何の音でしょうか。はい、始まりました。今日から始まりました、クイズ何の音でしょうか、はい、司会のオイップでございます。よろしくお願いします。はい、パネラーの皆様、以下省略でございます。
呼んでよ名前、うん、
はい、というわけでですね、今日から始まりましたクイズ何の音でしょうか。これはもう読んで文字通りですね、あの私が今から音を発しさせていただきます。それで何の音かパネラーの皆さんに答えていただく、そういうエキサイティング斬新なゲームでございます。早速始まっていきましょう。第1問でございます。ザザーン、ザザーン、
こんなの
ってザザーン、
なんか
ザザーン、
波かな、水、
うん、はい、何でしょうか。
水の音、
そうですね、
波の音、泳いでる音、
波打ち際みたいな感じでしょ
う、
これ。
そうね、泳ぎの音、水泳の音。
あ、はいはいはい、
何も面白くないですね。さすがに面白くないです。
面白いとか、
はい、正解は、うん、スエズ運河で船が座礁する音でした。
不謹慎かこれ。
いやー、口から不謹慎ですね。
かすりもしないっていうね、ちょっともうひどいですね。もうちょっとこっち来るものがと思ったけど、もうかすりもしない、ひどかったです。まあまあ、でもこれから気を取り直して、これからですよ、あのお前らにもいいとこあるから気を取り出してやっていきましょう。
うるさいっていう。第2問は大丈夫や。
はい、第2問いきます。ビリビリビリビリビリビリビリ、
何でしたっけの虫の音、ビリビリビリ
ビリビリビリビリビリビリビリ、
何か破れてる、食べてる、
ポイ
ポイ、
ただの寄生じゃないですか。大丈夫なんですか。
でもなんか破って
るんだ。はい、なんでしょうか。
なんかを破いてる音やな、何やろ、何や、破く、封筒破いてる音、
うん、3、2、1、はい、タイムリミット、
分からん、
もう遅い、もう、すごい、時が止まるぐらい遅かったですね。正解は、少年革命家が卒業証書を破る音でした。
ひどいね。
ひどいな。
いや、もう全然もう本当ダメですね。かすりもしないっていうね。
少年革命家、はい、
少年革命家、
あの人、
なんとか出てこないのかなっていう、サービス問題ぐらいの勢いなんですけどね。まあ、次ですよ。次サービス問題ですから、これ分かんないとどうなってますか。
小学校の卒業証明書でね、あれ。
はい、もういいです、あのもうね、うん、あの最後のラスト問題ですから、もう本当に気合
い
入れて頑張ってくださいね。
こっちは分か
る。では行きます。
頑張るぞ。
第3問、
うん、
おなら
ブーさっき
ブーんかブリブリブリブリブリブリ水流してジャパ
ー答えたくない。
小学生
最低や。
いやー、どうかな、さすがに上がってほしいな、これはな、どうかなっていうね。
何歳やねお前。
いや、
答え
最高、
はい、ゴリラはバナナちょうだい。
はい、私がウコでございます、
私がウドゲインです。はい、もう一方、
オイップです。オイップです、よろしくお願いします。
オイップさん、コントですか、オープニングね。
はい、まあ、
いや、もう本当最高ですね。キングオブコントいかがですか。
ありがとうございます。もうね、
はい、キングオブコントに うんこネタとかって、ね、まあできんやと思うんですけど、大丈夫なんですか、うん、
最低ですよね。いや、でも、
ね、
あれ、うん、あれはキングオブコントでしたっけ。
まあまあ、ドブロックさんね。
ドブロックさん、ドブロックさん、うん、
はい、ドブロックさんのね、一物を捧げようっていうね、
そうそうそうそう、あれが生きるんだったらこんな汚いやつでも生きるんじゃないですか。すごい汚いですけど、うん、
いやすごい汚いですけど、
うん、最低ですよね本当にね、
うん、
聞いたことないような最低のコントですよね。
小学生でしょ。いやもうこんなんこんなん聞いて喜ぶの小学生だけですよ。
いやいやいや、
もう第二成長始まったらもうこれクラスで指名とかですよ。やめてくださいよ。
いやもう宇都さんもウコさんもねアラフィフです。僕もアラフィフですからね、アラフィフのやつらがやることじゃないですよ、
ね、いや本当にね、もう少し品のあるラジオにしていきたいもんですよ ね。 いやもうね、誰が犯人やんかようわからない感じになってますけど ね、 これ
ね、いやお前だったよ。俺はやらされた台本を忠実にやっただけですからね。
いや喜んでやったじゃないですか、アドリブ入れて。
そう素晴らしいじゃない、
ですね、やっぱ向いてるんですよこういうの、ね、間違いなく、
うん、
芸人になりましょうよ、ホイップさん。
今から、
今から。
まあまあまあね、あの錦鯉さんとかいますからね。
そうそうそう、遅すぎることはないので。
そうそうそう、今からでも行ってくださいよ。
うん、
応援しますから、サブの陰で。
はい。はい。
うん、このぐらいのコンテナ何でも書いてあげますんで。全部落ちが下ネタっていう小中学生の下ネタってやつはもう何分も書けますんでね、こんなんね。
ね
え。うん、はい。ナコイプさんはなんか面白い話があるんでしょうね、最高に面白い話。
はいはいはい、はい、まあ最高かどうか分かんないですけど、まあまあ
水準高いアカデミックな感じのね、あるんでしょ。
まあまあもう前も言いましたけど、僕毎週このラジオでアニメの話していかなきゃいけないっていう使命感に駆られてるんです。
勝手だね。
でこ、なので私も今週も話したいんですと。
なんか見に行ったんですか、
うん、
今話題のアニメ映画といったらあれじゃないですか、やっぱね。ね、
なんですか、
ドッカンバッカンいう感じのあるじゃないですか、うん、
ああ
全おじさん大歓喜みたいな、はい、
はいはいはいはい、
うん、あれ
ダイヤとリュウの5億ね、
なんて
ダイヤとリュウの5億ね、ドッカンバッカンありましたよ、すごいね。
ラメ屋
ラーヤとリュウの王国ですよ。ラーヤとリュウの5億知らないお前ら。もうディズニーのディズニーの一押しの対策ですよ、ラーヤと竜の王国ですよ。
うん、
うん、そんなんあるんですか。
ディズニーってあれでしょ、アナ雪とかでしょ、知ってますよ。そうそうそう、僕結構詳しいんですよ。
いやもうそうなんですよ、もうラーヤと竜の王国っていうね、
ノートルダムのセムシ男とかでしょ、知ってますよ僕。
まあまあ、うん、そういういわゆる大ディズニーのもう満を持してのオリジナル作品、もうこんだけ知られてないっていう。
ああ、やっぱそうなんや。うん、
全然知らんよね。いや、マジでマジで、
うん。すごいことですよね。満を持してのオリジナル作品ですよ。全然知られてないっていう。
穴行きとかで一緒ってことでしょ、これって。
そうですよ、もう。いや、もう僕もね、結構大変だったんです。うん、というのは、もう私、川崎からですね、
うん、
わざわざお台場まで行って見に行きましたよ。
お台場まで行かない
と。近所の川崎でやってないんです。
地元の映画館でやってないんや。
地元映画でやってないっていう、わざわざお台場まで行かなきゃいけなかったっていう。
そんなディズニー好きやったっけ。
結構遠いよね、お台場まで行くのね。
うん、
まあ、というのはですね、東方系とか、うん、109シネマズとか、そのいわゆる大手シネコンのところは、全然かかってないんですよ。
はい、ああ、そうだね、今行ってもエヴァばっかりやってるね。
イオン系の映画館でかかってるっていう、そこ、だからイオン系の映画館に行くしかないんですよ。
そんな
地元にイオン系のエアコンがない、
うん、イオン限定、イオンシネマ限定って、
イオンシネマ限定の勢いですよ。
何年だったんですか、そんなことなんの。ディズニー映画ってそのいろんなところにかかってるっていうのがね、常でしたし、
もう見たくなくてもね、視界に入ってくるぐらいやってますよね。
そうそうそうそう、
アナ雪とかってやるの興味ないし、もうやめてくださいよっていう。
だから知らん人でも名前は知ってるっていうのがディズニーだったじゃないですか、
うん、ああそうですね、僕も映画館とか行ったら最近コナンの予告編ばかり見せられるからすごい嫌なんですけど、本当。
それは知らんけど、うん、それは知らんけど、
いやあんな感じで情報のなんかあるでしょ、暴力的なものが、うん、でもこれラーヤミツバチラーヤ、
いや
知らんけど、ね、こんなん僕初見ですよ、
うん、
そうですよね、
初めて見ました。今やってんの、ほんまにやってるんですか。
今やってるんですよ、
都市伝説じゃないですか、うん、
やっててもう興行にかすりもしないっていう。
はあ。
2週間ぐらいやってて、もう今興行が、そうですね、今興行6位ですか、6位とか7位とかですよ。
ほんま、
へ
え、やっぱ戦いはかつては兄貴っていう、う
ん、そうですよ、
やっぱ公開関数がそもそも少ないとやっぱダメなんだね、こういうのって。
ね、これね、
見て。まあ、まあ、なんでこんなこと起こったのかっていうとですね、うん、
知ってるんですか、事情
ってやつですか。ムーランってあったじゃないですか。
うん、あ、ムーラン、
ね。ムーラン、まあ、実写版ムーランね。
うん、実写版
ムーラン。実写版ムーランって、当たり前のように言われても、はぁやねんけど。
そんなあった。
いや、でも、あったんですよ。うん、結構だから、ムーランって
アニメですね、もともと。
もともとアニメで、で、実写版ムーランっていうのが、うん、
あったあった、あった。うん、
そうそうそう、で結構予告編とかでガンガンかかりまくってるんですよ。
あ、
うん、まあ、でもこのコロナ禍というところもあって、うん、劇場でやらなくなっちゃったんですよ。
ああ、うん、やかに下ろさへんかった
と。じゃあどこでやってるのかっていうと、うん、ディズニーがまあ、かけてるストリーミングサービスディズニープラスってあるんですけど、そこでやってるっていう。
そこだけ。
そこだけ。
アマゾンプライムとかの見れないですか？ネットフリックスとか見れないですか？
全然見れない。
あ、ほんま。ディズニーオンリー。
ひどいね。
強気やね。
さすがディズニーやね、うん。
そこだけでしか見れない。で、まあ、うん、なんだろうな。だから、ムーランがやる時期、最新の時期は、ディズニープラスっていうね、プレミアアクセスみたいなのがあって、
うん、
そのプレミアアクセスの料金を払ったら、普通のサブスク料金以外にプレミアの料金払ったら見れるんだけど、うん、それが、いくら ?3000円?3000円とかって
高っ、強気っすね。さすが天下のディズニーっすよね。
え、3000円、
それ、
うん、
それぐらい払わんと見れないっていうね。
でも見れんの
は MT とプレミアアクセス料金3278円かで見れるっていう。
それは何、そのムーランを見るために払わないといけないお金。
そうですよ、いわゆる標準的なサブスク以外にムーラン見たかったら余分に払いよっていう。
それって一人で 見るとか分からへんもんね、結局ね、テレビやから。何で見てもって話か。
ディズニーの他の映画は見れるんでしょ、当然。
もちろんもちろん、他の映画はだからサブスクで見れるんですけどね。
うん、サブスクで見れるんだけど、サブスクの料金以外に3200いくらでしたっけ、
払えと、3278円、プレミアムアクセス料金払えと。
ムーラン見るためにってことね。
見させへんぞ。
そこまで見たくないやろ、ムーラン。
いっぱいやな。
見たいの皆さん。
分からへん。2人とかやったら、まあ結局、2人で、ね、うん、見てるっていう状況を想定してるのかな。だから映画館が1800円やから。
で、今年の去年か、去年の年末に、うん、まあ、ソウルフルワールドっていうね、うん、まあそういう映画はもうこれも公開されますよっていうふうな予定だったと。
うん。
うんうん、
それがやっぱりこのコロナ禍で公開できないですと、うん、でディズニープラスのみでやっぱりこれは、うん、これはまあサブスクで、うん、サブスクの料金の中で見れるんだけど、
うん、
で、でもそれまでずっと映画館でやるよやるよっていうふうに言ってて予告編流してたんですよ、うん、映画では、うん、
はい、
で結構ね大掛かりなポップとポップアップとかね、いっぱいいろんな、まあ、そういうまあ、反則物ですね、反則とかも金かけて作ってるんですよ、
うん、
それがもう全然やらないですよっていうふうになって、
ドタキャンというやつ
ディズニープラスだけですよっていうふうに、
映画館やりそうやん、
やりそうなんですよ、
うんうんうん、
でもうさすがにね、うん、まあ、全校連っていう、まあ、そういう、まあ、映画館取り仕切るようなのがあるんですけれども、
うんうん
う
ん、
というのがそこが、まあ、まあ正直言うとディズニージャパンと喧嘩してると、
うん
うん
うん、
もう劇場公開しない作品については団体に加盟する映画館では上映しませんよっていう文書を、まあ、ディズニージャパンに送付したらしいんですね。
ボイコット、
アナ雪とかも、うん、じゃあもうこの状態やったら例えばあるかどうかしませんよ、アナ雪3とかもう一貫これ客入ろうってやってても、もう流さへんで言ってんの今、
流さへんでっつってるんですよ今のところ、
ディズニーの作品を、
うわー、
やるな
もう全然困んないですけどね、
うん、
全く困んないですけどね、
いやまあ
それ見たい、そんなディズニー、ま、見た人おるかいっぱい、
いや見に行った
ら、うん、いっぱいいますよ、ディズニー作品
いるでしょ、そりゃ、
うん、例えば、うん、スターウォーズって今ディズニー作品になってるじゃないですか、あれも見れないで
しょ、はいはい、
まあほんま、
そういうディズニーがだから流さなければね、う
ん、トイストーリーとかも、いやね、
そうだね、
トイストーリーもそうですね、うん、そういう風に立ちになってくるってことですね、
そうやんね、ピクサーってそうやもんね、うん、ディズニーやもんね、はあ、
だからそういう今バチバチがあって、それでこのライアーと竜の王国も、うん、もう本当にディズニーが、うん、結構頑張って作ったっていうのを見ればわかるわけですよ、うん、ドードの作品だなっていうのが、
う あの、プペルとどっちがすごかったですか？
いや、それはプペルより全然すごいですよ、こっちの方が。そりゃそうよ。そりゃそうですよ。
あ、そうなの。こんなに知られてへんのに？興行収入のプペルの上でしょ？
プペルの上なんですよ。
やばくない？
ディズニー勝ちだった
よ。プペルは東方にかかってるからね。
だから。
いや、でもさ、今、そのコロナ禍で、やっぱり、あの劇場へのこの映画の供給っていうのはだいぶ減ってるわけでしょう。しゃあないんじゃないですか。はいはいはい、うん。まあ、ドタキャンやったかもしれへん。いやでも今あの映画館とか行ったらもう邦画とアニメばっかりじゃないですか。全然洋画やってへんでしょ。あって 1,2 本みたいに、ね、うん。こういう状況下だってやったらもうディズニーだけじゃないってことでしょ、それ。
そのなんでディズニーだけそんな揉めてしもたんやろね。
前から切られてた。
まあ、ああそうか。ディズニーだけだね。帰ったら、ああわかりましたよ。うん、あ、それはオンラインに流しちゃったからやね。
うん。
うん、他の、
まあ、そう
そういうことね。うん、他の洋画やったら流さへんねんね。ディズニーはなんか知らんけどオンラインでサブスクでやってしもたから、うん、おい流してしもてないんけ、不意切りとか何考えてんねんと。映画の不意切りっていうプラね、プレミアがなくなってもたやないかで
も。まあこの辺はやっぱ業界の
人気。まあ、
はい。
ネットフリックが作ってるような映画ですね。で、ネットフリックが作ってるような映画でも今、アカデミー賞 のノミネートされるやついっぱいありますよ。まあ、例えばマンクとかさ、あのそういったものも、あのデビッド・ウィンチャーっていう有名な監督にゲイリー・ドールドマンっていう主演の人が出てきてっていうふうに、有名な映画だけど、もうそれぐらいのお金かけた映画だけど、でも、一般の映画館の流れでかっていうと、流れないからね、今も。
そういうのも初めからそっちでやってるからね、言えねんけど。
そうそうそう、それはもう最初からそういうふうな方針でやってるからっていう。
うんうん
うん
うんう
ん。でも最初からそういうふうにやってるから、あの、たまには流してあげるよっていう、お前らが流したいんだったら流してあげるよっていう感じで流してあげるだけだから、それは。
ちょっと嫌な感じやね、さあね、ディズニーに関しては。流すって言っても、まあ、流さへん、どこでも流さへんやったらええねんけど。
そう、流すって言っといて、急に流さへんって言うから揉めてるわけですよ。
急に流さへんって言っといて、自分のところに流しとるから、オンラインでね。
そうそうそう。
おいおいおい、オンラインのためにお前だけが儲けるために俺ら宣伝してたんかい、おいっていうところで切れたっていうか。
ああ、でも洋画全然やってないよね。今週なんか、モンハンの映画やってんの？
やってますね、モンスターハンター。
うん、あのミラ・ジョボビッチの。あれってやっぱ、日本のゲームが原作だから、なんか例外的にやってる感じ？
どうなんだろうね。そういう
のあんのかな。うん。
だから、封切りしてるんかな、海外で。
ああ、それもね、うん、気になるよね、うん。やってないかもね。
やってないかな。うん、いや、その辺は分かるね、うん。ゴジラ対モスラだったっけ、なんだっけ。
ゴジラ対コング？
あ、コング
か。新しい
やつ。キングコングね、
うん。ごめん、全然覚えてない。
キングコングでゴジラかな、
うん。うん、そうそう。あれは？あれはいつ流すの？
5月公開ってなんか言ったけど、
言ってたけど、
こんな劇場行ったら、うん、やるんじゃないのこれは、うん。それはゴジラだからやるんじゃないの。
僕ら
いやだからそういう思いもあるような気するけどね。
そうか。まあ、はい、なんかまあ何やよう分かったやろ分からないの話になりましたけども、まあ、ディズニーが今揉めてるっていうところですね。はい、そこを。伝えたかった。
いやいやいやいや、もうディズニーの映画見れへんくなるの嫌や。絶対嫌や。
ってなるわけですよ。どこの口で言うてんねんって話やな。うん、はい。
というわけですね。今日の女子たちの声代弁したんですけど、はい。
はいはい、
いやいや、ね、いやいや。
うん。ニコニコしてればいいから。絶対。はい。というわけですね。
はい。
はい、
ゴリラアワー。バナナちょうだい。ゴリラはバナナちょうだいではメールを募集しています。メールアドレスはゴリバナナアットマーク gmail.com ゴリバナナアットマーク gmail.com。 Please give us email。
あ、この言葉知ってます？私って言葉。
いや、もう知っとるわ。
バカにしてるんかって思われるでしょ。
知っとるわっていう。
あの、じゃなくて、
私知りましたわ。
日本人40年以上やっとんねんっていう。
私って言葉知ってますって。で、私ってね。
いや、ワタミ？ワタミ知ってるよ。うん。もう行かないけどねっていう。
うん、絶対行かないけどね。うん、何なら社長は嫌いから、はい、みたいなね。会場は嫌いからっていう。それじゃないんですよ。私っていう言葉って、はい、これ知ってます？
実は私っていうあの言葉って僕らが知っている例えば詩人あの、私立の、ね、
はいはい、
私っていうあの漢字あるじゃないですか、うん、ノゲーニングって書くやつ、
はいはい、
はい、
はいはい、
戦前はあの漢字を書かなかったみたいなんですよ。
ああ、
うん、
歴史の浅い漢字であると。
そうなんですよ。もともとは和、うん、和歌山の和に大井、
はい、
に志と書いてたみたいなんですよね、
は
い、それで戦前まではそう書いてた、私と書いてたそうなんですよ。
うん、それは本間物の話で、
はい、
はい、
ま、この私っていうのはね、なんでこう書くかっていうと、はい、全体の中の一人であり、全体の中に個、自分が存在するって意味なんですね。
ああ、
うん、だけど、はい、まあ、ここだけの話なんですけど、あんま言ったらないですけど、はい、その戦後の、その GHQ がですね、アメリカ占領軍が、個人主義を広げるためにですね、目的で、私っていう感じに書いたみたいなんですよ。
あ、
そう、
うん、大丈夫ってことは。
のぎ編に無って書くでしょ、
はい。
のぎ編ってね、実る収穫って意味合いがあるじゃないですか。
はい。
ね、穀物を荒らす編ですよね。はい、
無、うん、
無って無料とかないとかいうか意味ですよね、カタカナでね。うん、
はい、はい。
だからなくなったってことじゃないですか。
あ、
だから私っていうのはこの GHQ はですね、うん、その感情を広めることによって私ってダメなんだな、はい、何もないんだなっていう存在なんだなっていうふうにね知らせるためにこの感情を広げたみたいなあれなんですよ。
うん、
もうこれ日本人感じって日本人が考えたじゃないですか、
はい、
だから日本人が考えた一文字一文字には深い意味が伴ってるんですよ、うん、
あ
の中国の感じとは全く別物ですよ。
これはあれですか、あの、
はい、
MMR とかね、カレッターは。
いや、
マガジン
で一応。いや、だって、
はい、
なんだろう、夏目漱石でも、ダダオサムでも何でもいいんだけど、
うん、
それって戦前の小説ですよね。
うん、戦前小説ですよ。私と
か。私って出てくるよね。
そうですね、出てきますね、普通に考えたら
出てくるよね。
うん、俺何言ってるんかなって思いますよね、言ったらね。
いやー、すごいグニャーとするんですけど背景が大丈夫なんですかこれ、は
い、っていうことを書いてるブログを見つけたんですよ僕。
ゴリラはスピリチュアル部門みたいな感じです、これは。
これすごいなと思って、いや、すいませんね、うん、私先ほどまでちょっと何かに、
はい、なんか取り憑かれてましたね、
取り憑かれてましたね、そう、はい、和歌山の和、大井の田、うん、ね、志っていうね、はい、うん、これを3文字を使って戦前まで、ね、
うん、
私っていう意味は、うん、って言われてたっていう人、死にてる人が今この日本に多分1万人はいますっていう。
1万人も、いやそれ見たことないよ、その字を。むしろ
っていう、これですわ、これが怖さですよ、恐ろしさですよ、多分いる。これ何でかっていう
と、これってさ、
うん、
ちょっといいですか、
はいはい、
多くの志を束ねて和とするっていうことですよね、
うん、
これって、うん、はいはい、全体主義ですよねこれ。
まあそうですね、
ファシズムじゃないですかこれ。
いや、なのでこれ ね検索してください、うん、はい、どうぞどうぞ、何ですか。
うん、いやだから、
うん、
GHQ以降はその個人主義を広げたかったからこういう言葉に変えたみたいなこと言うてるということは、
私、はい、
はいはいはいはい、だからすごいその辺のね、なんか匂いを感じるんですけど、浸透系の
これがですね、やわりを
感じるんですけど、はい、大丈夫なんですかこれ。
いや、いや、だからあ、このブログね、名前言いませんけどね、
国家宗教的なものを感じるんですけど大丈夫ですか。
いや、すごいなと思って、うん、で、
はい、
あのこの私、試しにですね、皆さん和歌山の和ね、先の多い志で、うんうん、ね、あと、はい、
ググってみると、
ググってみると、はい、でググってみて、はい、でスペース開けてトランプって言って引いてください。
トランプ
で引くとすごい数出てくるんですよ。
マジで、
マジで
これキューっとしちゃって、あのんって感じの。
そうなんですよ。で皆さんね、ここで一人称を、私を全部和歌山大井志って言って、
うん、
で使ってあるんですよね。これすごいですね、本当に。 いや、うんうん、ある人ね、まあ、
ほんま出てくる出てくる
出てくる、
まあ、私は私だったのに GHQ の強制で帰られたって、
そうそうそうそうそうそう、
うん、
すごい
あれ、なんか似たようなことありましたね、ちょっと前にね、
うん、
あの江戸っ子が虐殺されてるみたいな、なんか実況歌詞にも載ってたっていうすごいやばいやつが、
江戸
しぐさってやつですね、
はいはいはいはい、
あれも結局あれ系でしたね、うん、
いや、
うん、日本を束ねていこう的なあれでしたね、
うんうん、日本を束ねていこう、
いやもうこいつらまだまだ元気やんっていう、
こいつらすごいよねっていう、うん、いや本当にね、2020年あるね、生態、名前言いませんわ、うん、生態ブログって書いてあるんで、生態師の方なんですかね、
う
ん、あの言ってますよ、
やっぱスピリチュアルじゃないか、
スピリチュアルなんですよ私のために生きるイコール全体のことして生きるということ、魂次元ではみんなそうなのですみたいなこと書いてありますよね、
うん、
魂次元、
うん、いやだからなんかその日本人が考えた漢字の一文字一文字には深い意味が伴っていますっていうのもなかなかね、いい、あの一文やな、
でもそれはそうかもしれんけど、
いや、でいやいや、
そうかもしれんけど、
いや、あのなんかここの方が書いて、まあね、どこのブログか言いませんけど、うん、この方が書いてあるのは木、
うん、
ね、林、ね、森って形で、うん、ね、あのまあ文字がね、まあ、木が1本が増えたら林になり、うん、3, 文字な3つになると森になるっていうね、そんなこと考えるのすごいでしょ日本人って言ってるんですけど、いやそれ中国語やしって僕思ってしまうんですけどね、
うん、まあね
本当だよ、
いやいやいや、
中国から来たもん、
中国から来たはーっていう、怖ーっていうね、
うん、
いやーもう、うん、やっぱ頭悪いんですかねこういう人たちってはっきり言いますけど、
まあ、勉強してない
じゃん、日本以外の感じってありますけども、うん、なんでその辺も分かってないんだろうっていう、
うん、
いやなんでやろう、なやっぱりそういうことなん、頭悪いからこういうことにハマっちゃうってこと、
うん、
頭悪いって言ったらあかんのかな、僕らがでもそれ言ってしまうと思われるのは頭悪いと、知らんだけやと、うん、事実こうなんだと、うん、頭悪ってるったらいいよと、ね、
うん
うん、こう私たちが見つけたもう究極のね、
はい、
もう徹底的なその真実の前でね、お前らはいつかひざまつくんだって思ってるんでしょうね、
うん、あのどういうところが、うん、あの頭悪いとか勉強してないかっていうと、うん、全部ネットで得た知識でしょっていう、そういうの、うん、いやこういう話ありますよ、元、
うん、
ネトウヨ系の、
うん、
ね、あの、うん、有名人になった人が言ってますけど、俺は横着だったよって、
うん
うん、あの結局ネットで検索して、うん、あの見つけ出した言葉とかあの流言とかそういったものっていうのは、
うん、
あの自分が横着してそういう情報ばっかりいつの間にか気づいたら検索してると、
うん、
そうなることでどんどん視野が狭くなっていってどんどん信じ込んでいってしまうと、反対意見とか見ようともしないし、まずそもそも勉強しようという視点がなかった、そういう問題に対して言
う
て、
うん、
今はすごく反省してるっていうことを言ってましたよ、
うん、
高橋昇さんやったかな、誰やったかな、うん、やったと、うん、
まあ、確かにそうかもしれませんね、そのどんどんどんどんその自分の人と同じその意見を持ってる人としか話さない
のかし、うん、そういうことです、
うん、
議論が発生しないので、うん、でそういうのすぐ信じ込んだらやっぱり、
うん、
俺はもうなんかこういうことに精通してるしって もうお手軽に思い込めるというね、はい、
うん
うん、まさしくそれなんじゃないですか、この私とか江戸しぐさとかね、うん、
うん、
でそんなね横着で信じ込んだ人が1万人も出りゃね、もう立派なデマになるじゃないですか、
そうです、まあ、1万人っていうのはごめんなさい僕の本当にあれですよ、感覚ですよ、
はい、感覚です
か、感覚入っちゃうんかなって思ってるんですけど、はい、そのすごいですもん、これ本当私で調べたらめっちゃすごいアカウントの数出てくるんですよ、
うん、
いや1万人多いかな、いやでもそれぐらい見積もってもいいんちゃうかなと思います、
まあ、1万人おったら十分維持ジャンルやからね、
うん、
うん、
いやこれはでその人たちが陰謀論をずっと言ってるんですよね、言
う
たら、
うん、はいはいはい、はい、
1万人って言ったから言ったら、言うたら、まあ、アメリカでも拮抗したわけじゃないですか、
うん、
言うたらトランプとね、
うん、
ね、バイデンがぐらいの今勢いですから、それにもなって、はい、そのどっかのその地方都市とかやったら、え、こんな陰謀ばっかり言ってるやつが票取っちゃって、その市会議員とかなってるぐらいの勢いですから、今。
まあ、そうですね。あるからかな。国会議員にも何名かいますけどね、うん、やばいのがね。
まあ、言い張るじゃないですか。だから、うん
はい、
うん、まあ、ごめんなさい、1万人は全然根拠ない話やっていうのはちゃんとはっきり言いますけど、でも、はい、思ってるよりも多い数、もう私、トランプで調べてくださいと。びっくりしましたわ。うんこんな、うん、あの戦前の小説太宰治とか読んだらすぐに分かるデマですよね、
うん、
でまあまあネットで別の立場から調べたらすぐに分かるデマじゃないですか、はい、言ったら、うん、私デマとかでね本当かとかねいうのに検索したらすぐ分かる話じゃないですか、
うん、
これってなのに、
うん、
もうまあ言うたらそういう人たちっていうのは、うんあの GHQ が私っていう漢字を作ったんだ、うん、私って漢字を作ったって言ってるんかな、うん、私って漢字にその、うん、元々の和歌山を変
えちゃいました、私
を変えちゃったっていう、うん、こんなもう口頭向けの話をどんどん言えるっていうのはすごいなっていう、
うん、
もうネット怖いわーっていう、
うんうん、GHQ が変えたっていうのはやっぱりアンチ平和憲法的なものがあるんかな。
いやうん、うん、そうやろうね。だから
多分そうやと思うんですけど、
そうやろうね、そうやろうね、うん、うん、誰が言うたんやろうねこれね、
うん、ね、うん、
あの言うたやつはもう笑って言うてるはずやねん今日ね、
うん、あったね、なんかラッスンゴレライとかあったよね、あのね、うん、ラスンゴーレーライ言うてこれは戦前のみたいな、 なんか定期的に出てくるんじゃないですかこういうの多分、うん、いやいやいやデマって怖いねっていう、
そういう話でした、
はい、
はいはい。
ということで、今日はなんか、はい、映画の話でしょ、なんか映画ばっかり言ってるのがもう特に加速してるみたいなんで、うん、はい、うん、プリキュア、プリキュア行ったんやろお前、おどうや、
プリキュアまだ行ってないのよ
マジで、
もう1週間も見れないってもう
ないかす、
うん、いつもは初日の24時スタートで見るんですけども24時スタートでもないんですよね
あ、コロナで、はい、ないから
見れな
か
った、ないですよ、
言い訳ですね、はい、
うん、
あ、そうなの、でもなんかディズニーの映画とかなんか遠征して見に行くぐらいやからね、ちょっと力の加減が分からへんっていうか、
うん、いやいや、もうラーヤはね、あのもう終わるなこれと思って、早めに終わるなと思って
あ、そういう計算があったわけ
で、ね、しょうがない
です
よ
ね、はいはい、うん、なるほどねマジプロ、なんかプロフェッショナル化してますよね、考え方がね
逃さないっていうね、
はいはいはい、
逃さないっていうね、網羅するっていう、
じゃあそのプリキュア後で、はい、後回しにしてまで見たものあるでしょ今週、はい、
ガルパンの話をしたいです。
あ、
まず、まあ、ガールズ&パンツァーって皆さんご存知ですか、
なんかもうこのラジオで話してるじゃないですか、まあね、見に行くだけ、
うん、
面白かったとしか言えないみたいな感じでしょ、もう
女の子が戦車乗ってるアニメでしょ、
その通り、以上です。
あ、なるほど、まあ、そのレベルの浅い情報は持っとるんやなお前でも、
うるさいボケなんか今すっごい腹立ったほんま知らんでいいのこんな話
でもね、
うん、
アニメでいっぱい女の子出てくるイメージ言うとやっぱ若い子は見に行くんかなみたいなイメージあるじゃないですか、
あ、
所詮俺たちおっさんには関係のないアニメでしょみたいな、うん、俺たちエヴァとかデイヴァとかなると思うんですけど、ちゃうんですよ、うん、はい、非常に平均年齢が高い
おっさんばっかりでしょ、これ僕逆に思ってるんですけど、
俺はね逆にね、ああ、うん、分かる、
分かる、さすがです、うん、だってもう言ったら我が女の子みんなおっさんでしょ 進ん
であれなんかちょっとリサーチしてきた。
いやリサーチはしてないですけど、でも普通に自然の設備じゃないですか、まあ、
要するにこの手のアニメというのはおっさんの趣味を若い女の子にやらせて俺も女の子になりたいっていうね、そういう願望をね、
まあ、表したもの。鉄道娘とかその女、はい、鉄道娘もそうかな、その、まあ、なんとかの酒とかさ、
うん、
うん、あんな
のが結局そうそうそう、
おっさんの、うん、あの 女体化っていうか女性化ですよ、うん、これって言ったら、
はいはいはいはい、うん、まあね、例に漏れず僕も見に行ったんですけどね、これね、まあ好きなんで、
うんうんうん、
はい、いやもう平日金曜日26日初回、うんうんうん、初回上映だったんで、
うん、
平日ですよね、金曜日言うたら、
はいはいはいはい、
金曜日の午前中から見に行く言うたら、もう本当にね、あ、年金受給者みたいなおっちゃんばっかりですね、やばい、白髪白髪ハゲハゲハゲみたいな、年金受給者ってこと
ねえだろ、すごいですね、
その世代の人多かったよ、
そうですか、うん、うわ、
まあ、でもね、周りから見たら自分もそうやろうしな、うんみたいな、言わんとこうみたいな感じのね、うん、ハゲとか言わんとこうみたいな、
そんな言ったらダメよ、うん、
はい、いや本当ね、
うん、
いやほっこりしましたよ、はい、
これが何分なのでしたっけ、はい、45分とかじゃなかったっけ、
すごいよ、50分見たへんからね、48分やったかな確か、
それ映画、うん、それでいくらなのチケットは、
安いよ、あ、まあ、安い言うても、まあ値段そうかどうかと言われると1500円やねんけど、
あ、300円ぐらい安いってことね、
普通、そういうこと、まあ、特別料金枠っていうやつやねこれね、
あ、うん、45分、
アニメで多いやつですよ割と、
だよくわかんないんですよ、だから僕はアニメの映画知らないんでなんですけど、
う
ん、
昔やったらあの OVA 言うて、
うん、
ビデオリリースのみやったものを今映画館でかけてるんです、うん、まあ、そういうね携帯ですね、
はいはいはい、いや、ビデオリリースやったら何回も出るけど1回だけ、まあ、
うん、
まあそれでもまあいいんかな、ようかな、そういうのがあるってことでね、はい、その OVA、はい、の映画版と、うん、
そうそうそうそう、うんうん、今もガンダムの新作とかも割とこっちが多いからね、うん、
でも2時間もんとか作らへんねや、1時間もんで45分でやっちゃうっていうね、
もうそれを2年待たされるっていうね、
すごい
ね、すごい、
はい、45分どんだけやる気ないのっていうか、集中力なくてかけ
んのやる気ないやとみたいな、
多動症、多動症
うん、
どういうこと、ね、45分ってもうなんか45分作るのに2時間、そんだけすごい作品ってこと、
うん、だからあの普通の映画とかの起承転結あるじゃないですか、20分目にはシーンが差し込まれてみたいな、そういうのあるよね、
うんうん、ありますね、
そういうの無視して作ってるよね、やっぱもう全部戦闘シーンやったこれね、今回はね、オイプさん、
いやそう、戦闘シーン多かったですね、
うん、
いやもうなんていうのかな、まあ最終章って銘打って、
うん、
まあ、第3回目なんです、最終章の。
最終章と銘打って、もう4年目か5年目かみたいなね、感じよね、これ。何年かかんねんっていう。うんうん、
本当にあの、漫画の連載かなぐらいに、めちゃめちゃ中途半端なところで切るんですよ。
うん、
であの、そこそこ待たされて、めちゃめちゃ中途半端なところから始まるっていう。で、今回もめちゃめちゃ中途半端なところで終わってます。
だから要するにクリフハンガーというやつでしょうね、うん、
うん、
ああ主人公はこんな窮地に立たされた、どうしようで終わるんですよ毎回、
へえ、あ、そういうこと、
2年待ってくださいっていう
ああ
いや見に行くしかないわな、もうな、な、もう行く、
そうそう、だから試合の途中で終わって、で、うん、試合がその中で終わるんだけど、その次の試合が始まって試合終わらないままブチって切れて、はい次でっていう、次に先見てくださいっていう、
え、なんか単純にそれってもう麻薬中毒者増やしてるだけですやんか、
ねえ、
うん、もう薬くれ薬くれ言ってるわけじゃないですか、それって、
そうですよね、はい、まあでもエンターテインメントってそういうものもある、そういうとこあるんじゃないですか、いや
でもそれテレビじゃないんで、なんていうんかな、うん、いやもういあテレビなんか結局これってやってることがバラエティ番組みたいな話ですやん、それって CM またぎみたいなことやってるんでしょ、
まあ、2年待たされるわけですけど、
ちょっと立ち悪く
ないですか、いや でもね、
うん
うん、やっぱ待っちゃうんですよね、やっぱ、うん、
まあ生きてるからね、
このクオリティの戦車で女の子がいっぱい出てくるアニメって他にないんでね、
う
ん、
あ、このクオリティの戦車ってのはどういうことですか、クオリティがいい戦車の、
いやだからもう戦車シミュレーションでしょ、もう、
あ、音とかも結構いいんや、
いやだから実際の戦車より迫力あるよね、ホイップさん
毎回俺に振るけども、
あんま喋らへんから
さ、この戦車映画ってでもあんねんね、うん、まあいいけど、
戦車映画、まあジャンルとしてあるよね、まあ、戦争映画の中の、うんうん、
戦争映画、まあ結構なんか昔ありましたよね、あの大昔にあのパットン大戦車軍団とかもそうかな、
古すぎるやろ、
でもそうなんですよ、
うん、
戦車映 ある一ジャンルなんですよ、
うん、だから割と
化石化したジャンルが昔の洋画の一ジャンルとしてあったんですよ、
う
ん、
そうそう化石化して、まあ、間に合おるけどもうなんか新しく作られることはなかったジャンルが、うん、まあ、これ鉱脈を当てたというかそういう感じでね、うん、女子ばっかりのキャラクターにしたらもう大ヒットっていう、
うん
うん、いやこれを見つけた人偉いねっていう、うんうん、そうです。
まあそうか、いや
すごいんやで、ね、これプラモとかもいっぱい売れてるんですよ今時戦車のプラモがね、うんうん、はい、
まあ戦車が好きな人が多いんやな、やっぱし僕はもう戦車分からへんから、
だから僕らより上の世代ですよ、あの戦車のプラモ作った世代って、うん、僕らもうガンプラ世代になってるんでね、うん、それがもう40半ばぐらいですよね、
うん、
うん、まあもうここから下行ったらもうプラモ自体作らへんねじゃああんまり、うん、
うん、そうだね、めんどくさいからね、
だからもうそのプラ最後のプラモ世代の祭りアニメなんですよこれは、
うん、
お分かりいただけただろうかの、だからこち亀のりょうさんみたいなおっちゃんがいっぱい来るわけですよ
めんどくさいな
まあうるさいじゃないですか、りょうさんはこれがこうでないといかんみたいな、
いやいやいや、
まあそういう連中が納得して、うん、ホクホク顔で劇場アートにするみたいな感じなんよね、まあ、2年に1回のお祭りなんですよ、ほんと。
あ、さあ僕に分からないんだったら電車で行こうの言うたらね、うん、何年に1回かやるけど電車で行こうの新作ってね、その音チェックしたりとか、
う
ん、その風景チェックしたりとかするそのうるさいやつがおるわけですよ、結構ね。
そうですね。はい、モーターオンがどんどんこんどん言うわけでしょ。
そうそう、デバッグ大変やろなと思ってね。その、うんうん、どこまでリアルに近づける
かって話。デバッグ
だ。本当に本当に、そのデバッグ言っても本当ソーシャルデバッグっていうかさ、
うん、
その実際 の, そのゲームとしては楽しいねんけど、いや、本物と違うとかいうところでクレームが来るっていうのが怖いっていうね。うん、それのも多いんやろね、こういうふうなマニアックな、ね、その、バックグラウンドを持ったアニメっていうのはね。
まあ、ちょっと、まあ、ちょっと語らせていただきますかね。
はい、どうぞ。もう僕はあんま
知らない。まず、ガルダンパンツァーってのは、はい、いつ始まったかっていうと、もうちょっと調べたんですけど、うん、2012年ですよ。
あ、そんなに、結構、そんな古くないん
だ。だってもう10周年ですよ、もうすぐっていう。
2013年ちゃうかった ?12 年やったっけ
?12 年からですね、ギリギリ。
あ、ギリ、あ、はいはい。なんか13年のアニメってイメージあったんで、はいはい。はい、いいですよ。はい、どうぞ。はい、うん、
まあ、そこから始まって、でもう今回の最終章っていうのが2018年からやったのかな、だからもう3年間かけて3話、1年1話っていう、
うん、18年か、もうちょっと前じゃなかったまあイチャモンばっかりつけてるけど、まあいいや、
うん、まあいいんじゃない
ですか、でもそんな経ってるんですねっていうね、うん、
そうそうそうそう、それぐらいやってるんですけど、うん、やっぱり最初出た時にっていうのは、うん、すごい衝撃的だったんです、
うん、
ガールズ&パンツァー見た時には、
うん、なんで？
で、まあ、もともと監督が水嶋勉さんっていう、まあ、売れっ子の監督なんですよね、
うん、
まあ、イカ娘とかが流行ったりとかですね。
あ、イカ娘やったね。
そうそうそうそう、
イカ娘は知ってるんや、
うん、
結構売れっ子の監督で、もう予定がずっと詰まってる、3年先の予定がずっと詰まってるっていう監督なんですけれども、うん、まあやっぱり何が面白かったかっていうと、あ、CG のアニメで面白いことできるんだねっていう発見だったんですよ。
うん、どういうこと？何で CG のアニメ分かん
の？元々だから、いわゆる 2D のアニメの中に 3DCG を入れ込んで、うん、やるっていうのは結構前から頑張ってやってたんです、
うん、
だけどなんかおもろくはないなっていう、 なるほどなるほどとは思うんだけど、
うん、
おもろくはないなっていう感じはあったんですよ。
だいぶ違和感があったんやん、 3D のアニメに。
そうそうそうそう、
うん、
で、3DCG ってこう使えばいいじゃんっていう風な正解をここで見せられてる気がしたんですよ、うん、
へー。
で、うん、何が面白いかっていうと、うんうん、端的に言うと FPS なんですよ。
何のこと？フレームパーセコンド？
フレームパーセコンド、まあ、いわゆるシューティングゲームあるじゃないですか。
うん、
まあ、ヘイローでもいいですし、W7 とかでもいいですし、
うんうん
うん、今流行りのシューティング、まあ、今だと APEX とか何になるのかな、
うん、
ああいう、まあ、うん、いわゆるフィールドに出てきて、広いフィールドに出てきて、うん、人が打ち合いをするゲームってあるじゃないですか。
あ、そういうこと。ファーストパ、あ、本当にそういうことね。FPS ね、
うん、そういう FPS の概念っていうところを、うん、アニメに持ち込んでアニメ化として面白く調理するっていうふうなことをうまく見せることができたんですよ。
う
ん、ああ、誰かそういうこと言ってはったんですか。
うん、
俺が勝手にそう思ってんの。
俺オリジナルなのっていう。
いや知らんけど、いや別にそれ見たままだから、あの誰か言っててもおかしくないんだけど、
僕もちょっと意見いいですか。あのもう基本的に CG アニメってあんまいいもんないなと思ってて、今回の エヴァとかも CG のパートの部分っていうのはなんかいまいちやなと思ってました。うん、ガルパンはやっぱりいいんですけど、うん、何でいいかなっていうのを僕も考えたことあって、やっぱ音でしょ、うん、音に騙されるとこあるかなっていう、音響すごいこだわってるんですよね、やっぱこのアニメって。戦車のあの履帯のキラキラキラっていう音とか、ねえ、うん、あの砲弾の発射音とかって、うん、こういうのあんま知らへん人がこだわってるって感じられるぐらいにはやっぱすごい作り込んでるんですよね、うん、だから人によってはもうなんか音聞きに行くために行ってるんやみたいな人おるよ。だからもうできるだけ音響のいい劇場でみたいな、爆音上映でみたいなあったでしょ確か。
ああ、そうですよね。立川シネマシティというね、
あの聖地になってるとこね。はい。
そう、うん。もう日本唯一 の音響施設を持ってるが、あの立川のシネマシティっていうとこあるんですけども、そこでもう極上爆音洗車道みたいな形でやったりしてますね。
あのやっぱ映画館で映画を見る理由の一つとして、まあ家で家庭であの常備できないね、音響というサラウンドみたいなものがあって。まあ、それに結構全振りしてるような映画のとこあってね、これはね、うんうん、やっぱり CG って、まあ、どこまで行っても CG なわけで違和感はあるんですけど、うん、騙されるんや、やっぱ音でね、なんかやっぱほんま3割4割増しに映像が引き締まるというか、そういうところがあるんで、うん、まあ、結構力技やねんけど、これであの戦車の魅力というのが出てるんかなっていう。やっぱあの映像的な見せ方もうまいんですけど、さっき言った FPS 的なね、あの結構コロコロ変わるんですよ、視点がね、うん、主観視点になったりとか、うん、俯瞰になったりとか、なんか変わったアングルだったりとかっていう、うんうん、目まぐるしいんですけど、まあすごい情報量多いんですけど、うん、もう結構脳を揺さぶられる感じで、これはドラッグムービー的なとこありますよ、
うん、ああそう、40分でさ結局、うん、そのまあ30分アニメに毛が生えてるのもんっていう、まあ30分アニメ2本分ぐらいじゃない。
まあ、30分アニメは10分は CM とかオープニングだからね。だから実際2本分やね、これね。
そう、うん、2本分作るのに3年やったっけ、言ってたっけ。
そうですね。はい。
それって、実際それに見合った、その、労力割かれてると思うような作品なの？
まあ、やっぱ絵コンテとか時間かけてるんじゃないの、これ。あ相当、うん。あの、あれ見ました。うん、あの、NHK の、 あのプロフェッショナルっていう番組。あで、あの、まあ、安藤英明監督が出ましたね、うんうん、あれとんでもない話がね、なんか絵コンテを作らずに最初にプリビズっていう、なんかモーションキャプチャーで、うん、そうそうそう、うんうん、いろんな映像のアングルを撮った言うて、うんうんうん、それにすごい時間かけた、実験的やろうどうや、うん、数年かかって全部なしみたいなね、失敗やったっていう、うん、まあそれぐらいあのこのレベルの映画監督っていうのは映像のアングルとか絵作りにこだわるんやけどもっていう、うんうんうん、まあでもそれで9年待たされたらちょっと多いってなるよねっていう。
なんかあれってシン・ウルトラマンもさ、うん、それで、うん、そのあのネットニュースで見たわけですけど、うん、はい、アングルにこだわりすぎて出来になってるみたいな話とかなんか書いてましたよね。ほんまか
い。だからシン・ゴジがね、うん、シン・ゴジで、うん、まあアングルを作り変えると、映画のセットになると、うん、もう正面とかの置き換えとか全部なるから大変なんです、うん、アングル毎回変えると、うんうん、それをつどつど何回もいろいろアングル変えてやって大変やから、うん、もうお前は来るなっていうふうに言われてるってネットニュースで書いてるの見ました、
うん、あそれやったもそうやと思いますけど、
あの文明の利器の弊害でさ、うん、CG とかで何度でもやり直し聞くでしょ、
うん
うん、いろんな角度ぐるぐる回せられるしっていう、うん、だからそこに割く時間が増えたんよね結局ね、
うん、
結果出来上がった映像とかって、うん、やっぱ それなりのすごいレベルのものにはなるんやけれども、時間はかかるようになったよねっていう。だからやっぱこのガールズ&パンツァーの2年周期というのは、まあ、そういう理由なんじゃないですか。多分、あの、実作業にかかったら早いと思うよ、これ。実際の作業とか。うん。
これ、この辺にずっとかけてはるっていう人がいるってこと？
ね、かけてるって。いや、
だって、あの、島監督は、売れっ子だから、いっぱい抱えてるんですよ。
あ、そういうことでしょ。うん。だから他にないつつでしょ。
他にもいっぱい抱えてるんですよ。
うん、佳作って
わけないよね。昔と比べたら減ったでしょ。う
ん、多少はか
ない。ガルパンという代表作ができて、うん。
いや多少はかない。
一時期でマイクール監督やってたあの人確か。
マイクールやってたことあったね。
数打ち当たる的な中でこれがドーンと当たったみたいなイメージなんですけど。
いやー、まあ、白箱も当たったしさ、いっぱい当たってますよ。
うん、まあまあまあまあね、そうマニアから言わせればそんなことないぞっていうのはあると思うんですけど。
いや、あの当たってるのは多い方ではありますよ、どっちかっていうと。まあ、
出なきゃ売れっ子じゃないと思うんでね、うん、まあそうやけども、うん、いやでもまあ割と今もう安泰じゃないですか、もう大監督でしょ。
まあ大監督です。で
も、ね、昔ほどいっぱい仕事する人なくなったでしょ。うん、でガルパンに集中や1本2年ほいっていう、もうだからガルパンおじさんで呼ばれる人はみんな高齢なんでどんどん死んでってるんですけど大丈夫ですかっていうね。年金も受け取れずに死んでいく人もおるんですけどっていう。
まあでも昨年もあの三島監督2本映画撮ってますからね。
いやもう分かったからっていう。だから早よ作ってくれって僕は言いたいんですけど、まあ、でも今回なんか次回予告があったから、うん、いやなんかもう作画作業に入ってるみたいし、今度は早いんじゃないですか4話目は。
あ、まあまあちょっとねコロナ禍があって、うん、多分公開伸びたってのはありましたからね今回ね、
はいはいはい、
本当は少し早めにやるべきだったところっていう、
うん、うん、まあね僕は死ぬ前に完結してほしいなっていう、うん、それだけですよ、うん、エヴァが終わったんで今度はガルパンやねっていう、は
い、次が見つかってよかったですね本当にね。
やった生きてくるぜっていうね。
というわけで、
まあ、あと5時間ぐらい話します
ね、いただけたでしょうか。はいはい、
というわけで、はい、ゴリラの話題はこれでおしまいでございます。
はい、はい、はい。
ですね、また来週よろしくお願いします。ど
う
感じですかね。
はい、撮りますか。
はい、では、また来週です。
はい、さよなら。
はい、さよなら。